釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。1月第2週の今日は一人語りでいきたいと思います。一人語りはもうここ数ヶ月やってなかったので、ものすごく久しぶりなんですね。でありがたいことにですね、ゲストで出たいっておっしゃってくださる方がたくさんいらっしゃって、で一人語りは月に1回くらいはやりたいなと思ってたんですけれども、やっぱりゲストの方に収録したらすぐ放送の方がいいかなと思ってやってたら、一人語りがこうなくなってしまってたっていう感じだったんですけど、ちょっと1月は2回くらい一人語りやっていきたいなと思ってます。で今冬真っ只中で、すごく寒いんですけど、でそれで、インフルエンザとかもしかしたら流行ってるかもしれないんですけどね、皆さんは病院は好きでしょうか。もういきなりなんですけれども、多分好きな人と嫌いな人ってすごい分かれると思うんですね。で私は今は好きじゃないですけど、以前は結構好きだったんですね。でも健康診断とか大好きで、なんか結果が出るともう誰よりも先にこう健康管理室に行って、こうもらいに行って自分の健康状態がをチェックするっていうのがこう好きだったんですね。でその時は自分がこう健康だと思ってたから、健康を確認するのが好きだったのかなっていうふうに思うんですけどね。なんかそうある日いつものように健康診断の結果が出るっていうことを聞いて、これ当時テネモスに入る前の企業での話なんですけど、取りに行ったんですね、健康診断の結果っていうのを。そしたらいくら探しても私のものが見つからないんですよ。で、あれとか言って、で、なんて言うんですか、要注意の人の束のところに、実は私の健康診断の結果があって、で、それが、なんか、痛風かなんかの毛があるみたいな、結果が出てたんですね。で、それでこう、なんて言うんですかね、要注意みたいなことで、話をしないといけないから別のところに取ってあったんですけど、それが、その前の日にですね、私が、なんか中華料理のエビカニ食べ放題っていうのに行ってしまって、で、健康診断の日って9時までしか、前の日は食事をしてはいけないっていうことなのに、なんか、11時ぐらいまで、飲んだり食べたりとかしてたんですよ。で、その時、女性が私一人で、 翌日が健康診断だったんですけど、女性だけがその翌日に健康診断で、でみんながもう大丈夫大丈夫とか言って言うので、なんか調子に乗って飲んだり食べたりしてたら、もうやっぱり出てしまったっていうことでだったんですね。でなんかそれでそういうのがあったら、もうなんかすっごい冷めてしまって、結果を楽しみにするっていうことももうなくなってしまいました。で、あとは最後に病院に行ったのがテネモスにこう入ってからなんですけど、私がすごく昔喉が弱くって、年に何回か高熱が出てたんですよ。でその度に耳鼻科に行って抗生物質をもらいに行くようなことをしてたんですね。でテネモスに入ってしばらく全然そんな病気になったりとか しなかったんですけど、ある日すごく喉が痛くなって、病院行くのどうしようかなと思ったんですけど、黙って行ってしまったんですね。そして抗生物質いただいて、で飲んだ途端にもうすっごい気分が悪くなって、ジンマシンがすごくなって、ものすごいことになってしまったんですよ。でそれ以来もうちょっと薬も飲まない、一回その後にまた飲んだら同じような症状が出てしまったんで、もうそれ以降はもう薬はちょっと飲まないし、病院にも行ってないですね。なのでそういうことを経て病院が嫌いになったっていうか、こう遠のいていったっていう感じなんですけど、まあそれだけじゃなくって、行かない理由っていうのがあって、やっぱり病院に行ってこう病名をつけられるっていうのがなんかすごい恐ろしいなっていう風にある時から思うようになったんですね。でなんかこうちょっと調子が悪くて行った時に病名をつけられた時の自分のこう意識状態がしっかりできるだろうかって言って、それにこう自信がないっていうか、まあそういうのもあって、こうなんかあんまり来たくないなって、まあもちろんなんかすごく怪我をしたりとか目に見えるもので行くっていうのはもうそれはすごく大事なことなんですけど、精神で治すとかじゃなっていうもような問題じゃないんで、ただなんていうんですかね、まあちょっとしたこととかですかね、まあ、そこも判断が難しいんですけど、なんかすごくこう迷うところですね。でなんかですね、まあ、そういうふうにこう考えてたら、ヒマラヤ聖者の生活探求って本があるんですけど、その第5巻の苦悶の生命っていうところに、これだって思うようなことが書いてあったので、ちょっとそちらを読んでみたいと思います。一旦病気の名前がついてしまうと、心の中でその病名を何度も何度も繰り返すものです。ところで、想念と名前はものなのです。したがって、もし我々が真理を知らぬ人がやっているように、この想念と名前とを絶対視して、その想念を起こしたり、名前を口にしたりしてそれぞれの持っている波動を起こすと、完全にその想念や名前の通りのものが実現してしまうのですっていう、そういうことが書いてあったんですね。 でも本当にまさにそうだなと思って、こう自分がそれを言われたことで囚われてしまって、それ囚われることで本当は病気にならないようなことなのに、囚われてしまうことでそれが病気が現れてしまうんじゃないのかって、なんかそっちの方が怖いなとか思って、ね、本当にこう思ったことが現れるって、出したものが返るっていうのが法則なので、まあできるだけいいことだけを思っていこうっていうふうに決めて生活してますね。で、まあ本当にこう、何ですかね、なんかこう不治の病とか癌の余命宣告とかいろいろあるんですけど、本当なのかなって私はなんか疑ってしまいますね。で、疑える鵜呑みにしない自分はすごい好きだなと思うんですけど、前の会社を辞める1年か2年前ぐらいですかね、なんかいきなりこう顔の半分が動かなくなってしまったことがあって、その時にもうすごい熱も出て、で近くの病院に行ったら、なんかうちでは見れないから大学病院を紹介しますっていうようなことを言われて、大学病院の方に行ったんですね。そしたら先生からですね、なんかもしかしたら治らないかもしれませんって、で治ったとしても半年ぐらいかかりますっていうことで言われて、ものすごい量の薬をもらったんですね。で、なんかこの薬全部飲んだ方がなんか体が悪くなりそうと思って、最初のちょっと自分で薬を飲みながら自分の体の状態を見ていこうって思ったんですね。で、薬を飲んだらやっぱりだんだん状態が良くなっていくのが分かったんですね。で、やっぱり薬って効くんだなと思って、で自分でちょっと薬を1日に3回を2回にしたりとか、自分の体と相談しながらコントロールしていったら、3日ぐらいでこう治っ、もうほぼ治ったんですよ。で、もういいやと思って、それ以降はもうゆっくり体を休めるように、無理しないように生活をして、薬は一切やめました。で、2週間ぐらいして病院に行ったら、ものすごいなんかびっくりされたんですよね。なんでこんなに早く治ってるんですかねみたいな感じで、で薬ちゃんと飲みましたかって言われたんですけど、はい飲みましたとか言って嘘ついちゃったんですけど、まあそんなんで、なんか自分のこう自然治癒力の力を信と薬の力を信じて、バランスを取りながらこうやっていったっていうのが、すごくいい経験になったなっていうふうになんか思い出されますね。はい。で、今ちょうど半分に行こうとしてるので、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。まあ、前半でちょっと自分の体験も踏まえて話をしたんですけど、まあ、言いたいことっていうのは、まあ、常識を疑えっていうこととか、やっぱり自分の生命の 力っていうのをこう信じる心をすごく大切にしていきたいなっていうことなんですね。で、昔テレビを見てたらですね、ある男の子の話やってたんですね。で、その子は外で遊ぶのが大好きで、トカゲとかともう遊んでて、そのトカゲの尻尾を切っても尻尾がまた生えてくるっていうのをこう見てたそうなんですね。そしたらその男の子がある日事故に遭ってしまって足を切断してしまった。でその時にその男の子はトカゲが尻尾が生えてくるんだから自分も足が生えてくるっていうふうにもう心から信じてたそうなんですよ。そうしたら本当に生えてきたっていう話なんですね。で、って思う人もいるかもしれないけど、私はそうなのかもしれないなっていうふうに思います。で、私実はこの12月にイスラエルに行ってきたんですけど、カトリックの神父様と一緒に行くツアーだったんですね。で、漏れなくイエス・キリストがこう歩いていったというかゆかりのところを回ることができたので、そのいろんなイエスが起こした奇跡を起こした場所っていうのをところに行って話を聞いて肌で感じることができました。もう本当にそれはすごくいい体験をしたなと思うんですけど、やっぱりこう信じる力っていうか、もう法則は思ったことが現れるっていう、本当に思ったことが現れるっていうことを、不可能はないっていうことを心の底から自分が信じることができるだろうかって、もう余計なね、そういう常識とかをもう本当にこう取り除いて、素直なダイヤモンドのような思ったことを全部実現できるような心っていうのを、強い心を持っていきたいなっていうふうに思いましたね。で、先ほどヒマラヤ聖者の本を一部読んだんですけれども、もう一つちょっと書いてあってすごく心に響いたところがあったので読んでみたいと思います。私がスペインにいる時、世界でも一番大きな銅山の一つとして数えられている山にあるロシア人の家族がそこに住んできましたが、その中に11歳のになる少女がおり、父親はその鉱山で働いていました。その子供はいわゆる触って治す力があるという評判でした。彼女は病人に手を置いて、私はあなたを愛しています、私はあなたを大変愛しています、ですからあなたの病気はもうなくなりました、消えましたよ、消えた後を私が愛でいっぱいにしておきました、というのです。その噂は真実でした。ある患者の少年は完全に癒されたのでした。転換のほとんど末期のある人を見たことがありますが、彼女がこの人に片手を置いて あなたの体は愛で満たされています。そうして、ただ光だけですというと、3分も経たないうちにそれが完全になくなりました。私はこれを読んで、きっとね、特別なことじゃないんだ、ないんじゃないのかなって思う。本当にこう、病気に対して向かい合って、愛っていうエネルギーをそこに注いで満たしたら、本当にこう治るんじゃないのかなっていうふうに思いましたね。ヒーリングもそうですよね。自分ではそれができないから、ヒーラーの人がそのエネルギーとその患者さんをつなげる媒体となって、エネルギーを注ぐっていうのが、ヒーラーの方の役割というか、やってることだと思うんですけど、なんか自分が本当にそれができるようになりたいなっていうか、まあできるようになるっていうか、絶対にできるって、誰もがその能力を持ってるって思うようにして、日常生活を送っていきたいなと思いますね。そう思いながら料理や洗濯掃除をしていくと、もう自分の身の回りが、まあ、エネルギーに満たされて、病気とは程遠い世界がこう作られていくんじゃないのかなっていうふうに思っています。なんか今そういうことを思えるってすごくありがたいことだなっていうふうになんか思うんですね。で、このイスラエルの旅っていうのは巡礼の旅だったんですけど、神父様姿を見ていて、本当にこう愛祈りの方なんだなっていうことを思いました。なんか私もそういうふうにそういう気持ちでこう生活していきたいなっていうふうに、また改めて思ったんですけど、なんか本当にこう神様を信じる心って、その神様っていうのは、なんていうんですかね、言葉にできないもの、目に見えないもの、まあ法則、出したものが変えるっていう法則そのものが神様だと私は思っているんですけれども、本当にこう全てのものにその法則っていうものが働いているなっていうふうに思って、もちろん自分の中にも働いていて、自分の中に神様がいるって、なんかこうその実感っていうか、そういう思いがこう巡礼の旅でこう強くなっていったかなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じでやってたら、あと5分ぐらいになったので、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
応援貢献夢の種
はい、エンディングですね。なんか今の話、今までした話って私にとってはすごく大事な話なんですね。で、やっぱりこういうことって子供たちにも伝えていきたいなと思うんですけど、なんかじゃあどういうふうに教えていったらいいのかっていうことを考えた時に、またふとめくったある本に書いてあったことをちょっと最後に紹介したいと思います。ですね、なんかもう単純なんですよね。どんなものにも神様は宿ってるんだよって、そういうこと、それだけを伝えればいいっていうふうに書いて ありました。そうしたら子供が自分で考えるって、本当だなと思って、やっぱりどういうことだろうとか、ちょっと例を挙げて、この虫にも神様がいるんだよって、なんかちょっとこう方向性だけつけてあげるだけで、そういう目でこう子供たちはこう見ることができるんじゃないのかなって。でその一言っていうのはものすごく大きいことなんじゃないかなと思うんですね。みんな神様がいるからと思ったら大事にすると思うんですよね。お友達のことも物も虫も、だからなんかみんなに神様、どんなものにも神様が宿ってるんだよっていうことを教えてあげるっていうことって、すごい大事だなと思いました。はい。あとですね、最後、もうちょっとなんですけど、宣伝最後したいと思います。ですね、1月の、中旬ぐらいからですね、琉球玉手箱、また発売する予定です。で、琉球玉手箱っていうのは、玉手箱シリーズなんですけど、各地の、農家さんと、テヌモスの商品をセットにして、販売する企画なんですけれども、もうすごく良いになってます。で、農家さんっていうのも、何ですかね、自然の仕組みを、応用しながら、汚れをできるだけ出さないように、元気なエネルギーたっぷりの野菜を、が育つように、工夫して、努力して、農業をされている農家さん、仲間の農家さんが育てた野菜なんですね。もう全部顔が見える人、どんな考えで農業をやってるかっていうのを知っている人と一緒に企画した素晴らしい内容になっているので、ぜひお買い求めいただければと思います。ネットショップの琉球玉手箱、同じ名前なんですけれども、そちらを見ていただいたら購入できます。4月まで毎月2回やる予定なので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日も聞いてくださってありがとうございました。すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。